今回の新型コロナの問題はですね、我々は新聞とかテレビといった、まあ、ラジオもそうなんですが、非常に伝達、国民にですね、伝達する素晴らしいシステムを、まあ、いろいろな形で持ってるわけですね。その中で、まあ、この頃はネットがあるからっていうんですけど、ネットはまあほとんどそのお金のかからない形で、もしくは個人としてですね、まあ、取材能力もあまりないという状態からネットを使って流すということですから、当然今までのように記者を抱えて放送設備を持ったり、新聞ですと臨天機を持ったりですね、そういう状態で情報を国民に提供するっていうのは非常にこう有意なことなんですね。ですから、まあ、NHK なんかがその典型なんですが、税金でもなくて、まあ、契約という特殊な形ですね。本当は日本の民法の思想から言えばですよ、契約は自由ですから、契約するかどうかは自由ですから、まあ、現在のように、NHK と契約しないと裁判に訴えられるなんていう、まあ、なんちゅうか法律を守ると法律違反として訴えられるっていうことですからね、まあ、自分が自由な個人として憲法の保障されている自由として、NHK と契約しないという人を NHK が、その NHK の法律を盾にとって、訴訟を起こすという、まあ、逆転現象みたいなのが生まれているわけですね。それをしかし裁判所もあるいは時々認めたりですね、まあ、日本の裁判所っていうのは、憲法よりか個別の小さな法律の方が大切だという、まあ、立場を、まあずっと取ってるわけですから、まあ日本の裁判がしっかりしないとですね、ダメなんですけども、まあ、そんな話はさておいて、少なくともそれを全体として、まあ、国民は結果的に支持してるわけですよ。で、その支持してるというのはどうしてかって言ったら、やっぱりこの情報を流すという組織的なシステムで情報を流すということが極めて大事であるということを考えてるからですね。まあもちろんそのよく言われるように地方のおばあさんは NHK しか見ないと、まあ、そういうことも伝統的なこともありますけどね。しかし NHK は地方のおばあさんではないんですよ。 NHK はですね、それはNHK を見る方は地方のおばあさんも見ていますけど、送信する NHK の方はやっぱり知識もあり、最新情報も知り、心もきれいで人格高潔な人が NHK をやってるはずなんですよね。で、まあ、それを期待してもちろん国民は受信料を払ってるわけですね。やっぱり誠意ある人にお金を払うわけであって、誠意のない人とかごまかす人とかいうのをお金が払うってことになると、これ詐欺になりますからね。まあ NHK も厳密に言えばやっぱり現在詐欺の状態なんですよ。やっぱり国民から受信料を取って、自分たちはものすごく高給取りですからね。それからよく言われるように、まあ、自分の NHK の建物の中になんか談話室みたいなの持って一杯飲むとかですね、そういうことすらしたり、それから NHK の11のですね、なんちゅうか付属の下請けの関連企業にですね、天下りをするのをもう平然と NHK の職員は天下りしますとこう宣言しているような状態ですので、まあ、報道内容ばかりでなくて非常に曲がってきてるわけですよ。だから原体に戻ってくれと、要するに NHK っていうのはやっぱり人格高潔な人がやる報道であってですね、やっぱり若干給料も安めであると、その中で庶民としてやるということじゃないとですね、まあ、NHK があまりに肥大化したためにですね、NHK の職員というのはもう本当特別扱いになってしまっているということなんですね。まあ、これを失礼しました。当たり前の会社に戻すということが、まあ、大切ではないかと、まあ、大切なのは決まってるわけですね。だからまあ今は多分国民に本当のことを聞いたら半分ぐらいの人はもう NHK に受信料払うの嫌だと、まあ、いうふうに言うんだと思うんですね。しかしこういったその NHK の腐敗というのは、その降ってくる金、何も自分の成果に関わらず 降ってくる金で運営してると人をダメにするっていうのは、これはまあ昔からの原理原則ですから、まあ、NHK という制度自身がやっぱり人間の心に合わない、まあ、江戸時代までだったらこういう組織はできないでしょうね。江戸時代は士農工商ですけど、侍はお金に手を染めないと、侍はその受信料を取らないっていうことですね。まあ、仏能でいくと、だから NHK の、 給料はですね、国民が払う米でいくということにすると、その米を食べない、食べるしかダメですからね。ですから昔の士農工商みたいに武士が一番貧乏である、つまり権力を持っている人が一番貧乏だっていうシステムを作んなきゃいけないんですね。だから世の中には文化系の人が多くてですね、文化系はなんか隅の方で威張ってるっていう感じなんですが、もっと力を発揮してもらって、江戸時代の士農工商の制度も勉強してもらってですね、そしてNHK が上からお金が降ってくるにもかかわらず給料も安いし一生懸命やると、国民のために働くというシステムを考え出してほしいというふうに思うんですね。それからまあ民法もですね、まあ、民法ちょっと今動きが取れないんですよ。例えば薬屋さんがものすごく力持ってますからね、化粧品とか薬とか、そういう点ではほとんど民法は意味のある放送をできないようになってるわけですね。ですからこれはシステムとしてなんか制約を置くかですね、例えばまあ民法については外国の支配を防ぐためにその資本の 20% 以上は超えないようにしてるわけですね。まあ、一部この前どっかの民法が超えましたけど、まあ、そういうことをちゃんとしてですね、システムとしてやっぱり民法も民法なりに自由に報道できると。だから今で言えば薬屋さんと化粧品屋さんが全部スポンサーから降りても給料を払っていけると、まあ、いうようなそういう歯止めをですね、システムとして作っていく必要があると思うんですけども、今のところもまあそういうことがまだできないので、その間は NHK がですね、やっぱり民法を救うっていう形でかなり踏み込んで薬屋さんとか化粧品屋さんのに不利な報道を流してですね、それが民法も報道できるようなシステムにすると、まあ、いうことはですね、現在ほとんどその収入が減ってきて身動きの取れない民法にとってはですね、NHK の役割として非常に大切じゃないかと思うんですね。これは僕 NHK がやるべきことだと思うんですよ。まあ、これまでも私もテレビ界のことある程度知ってますが、 NHK はすごく 民間の活動に邪魔になってるわけですよ。もちろん NHK がなければ民法はもっと収益が良くなりますからね。自由に仕事をする人が上から金が降ってくる人のために苦労するってのはおかしいんですよ。逆なんですよね。ですからそこは NHK もよく分かってるわけですから、民法のために一肌脱ぐと、まあ、いうようなことも必要じゃないかと思うんですね。いずれにしても今度のコロナのことでは本当にそれが顕著になりましたが、これは今に始まったことじゃないんですよ。1960年には安保闘争がありましたけど、これについてですね、まあ、今はその安保体制が悪いっていう人はほとんどいないわけで、あの当時反安保でほとんどの報道機関動きましたけど、それはやっぱり何だったのかっていう反省をまずしなきゃいけません。それから1970年には石油ショックがありまして、もう石油があと30年でなくなるともう散々報道した。しかしそれも間違っていたわけですね。それから1980年ぐらいからバブルの進行が始まってたんですけども、全くバブルに対しての国民の注意をそらしてですね、そして、ついに1990年のバブルを迎えてしまった、その罪ですね。だから NHK をはじめとした日本の、まあ、マスコミっていうか新聞とかそういうのはですね、まあ表向きはインテリのような顔をしてるし文化人のような顔をしてますが、言ってみれば結果的にはアホだったんですよ。結果的にですよ。もともとアホだったかどうかは別にして、結果的にアホだったわけです。で1990年になりますとバブルが崩壊して、それで物事が起こってから驚いてみせるなんていうのは誰だってできることなんですね。それでしかも環境ありえもしないリサイクルとかダイオキシンとか環境ホルモンとか、最初もう騒ぎに騒いで、アメリカとか中国がですね、Google とか Facebook とか、それから中国は IT 系に IT ハード系に行くのにですね、日本だけは、日本とヨーロッパはそのマスコミの主導によって環境問題に突っ込みましてね、でこの30年間、暗黒の30年を迎えることになったわけですね。まあ、そういう点でもですね、それからもうそれ以下、それから先もですね、まあリーマンショックをはじめとした金融の不祥事やらですね、それから原発事故とか、本当に NHK をはじめとした日本の貴重な財産であるその情報系通信系がですね、極めてレベルが低く、まあ、自分たちのことだけを考えていると。で例えば、小保方さんのスタッフ事件とかですね、それから佐村豪一氏の偽公共局の問題というようなやつもですね、 NHK が中心になってそういうものを生やし立てるというですね、極めて非道徳的な活動をここ、まあ、1960年の安保から数えればですね、もう50年以上、まあ、60年も続けているという状態なんで、これはやはり NHK 自身がですね、俺たちは現代に帰らなきゃいけないと、初心を忘れてはいけないというふうに思うことがまず第一だと思います。